古谷雅之がお送りしていますインター FM 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家を迎えてお話を伺っております。今週も先週に引き続きまして、一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京代表理事で税理士の二保修さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週も貴重なお話を伺ったわけですが、今週は二保さんに改めてですね、この相続についていろいろ学ぼうということでケーススタディ今日は用意しております。
はい、
いろいろとお話を聞いていきたいと思いますが、まずはその前にこの相続税に関する基本的な条件をおさらいしておこうと思いますので、二保さんお答えをお願いいたします。
はい、
まず相続税とは一体どんなものでしょうか。
そうですね、相続税とは亡くなった方の財産をもらった時にかかる、税金なんですね。
はい、
はい、
で相続税を払うのはどんな人ですか。
はい、相続財産の、合計額が基礎控除額を超えた場合に限って相続税というのはかかります。ただ配偶者の相続税額の軽減とか小規模宅地の特例という優遇規定を受けることによって、税金が発生しないケースはございますので、ご注意いただければなと思います。
はい、そして対象となるのは一体どんな財産でしょうか。
そうですね、現金とか預金とか株式というのはもちろんのことなんですけども、例えば土地ですね、土地とか建物、そういったものにもかかりますので、土地はですね、金額の方が値段がついておりますので個別に計算していただく形になります。
はい、はい、ということでこれらを踏まえましてケーススタディと参りたいと思います。いろいろと質問が届いておりますのでご紹介していきましょう。まず一つ目です。父親の財産として土地を相続しましたが、その相続した土地に対する相続税を払うことができません。払えない場合どんな罰則があるんでしょうか。これ確かにこういう悩み持ってる方多いと思うんですけども、
そうですね、
その際の罰則規定というものがどうなっているのかということですね。
はい、特にこういったケースというのは相続財産の大部分が不動産の場合によくあるケースなんですね。
はい、
相続財産が現金預金の場合はおそらく相続税納められると思うんですけど、不動産の場合こういったことが多いんですが、ただ相続税は申告期限、10ヶ月経過後までなんですけども、現金で一括納付っていうのが原則なんですね。ですのでそれまでに納められませんと、延滞税ですね、例えば納付期限の翌日から2ヶ月までは 2.8% そうなんです。で2ヶ月を超えてしまいますと、なんと年 9.1% という
9.1% ですか、
延滞税がかかってしまいますの で、
はい、
でしかも最終的に納められませんと最悪の場合資産の差し押さえということもありえますので、
悪いことしてない。
そうですね、ただ実際にもらってるので払ってくださいっていうのは税務署の考えなんですね。
いやーこれだけど、その罰則のお話聞いただけでじゃあどうしようって感じになると思うんです。結局土地を売るしかないってことですかね。そうすると、
そうですね、土地をですね、売却して納税資金に充てるということはよくあるケースなんですけども、実は分割払いというのも不動産の割合が多い場合に限って認められておりまして、これ延納という方法なんですけども、期間としては5年から20年の範囲でですね、毎年税金を納めるという方法もできますし、延納でも払えない場合は不動産とかをですね、税金の代わりに物納すると、物で納めるということも、ただ条件は非常に厳しいんですけども、認められております。
最悪はもう物納という形になりますね。そうですね、
そう
すると、はい、この方は払えませんというふうに、どういう自信がって言ってるのか分かりませんけど断言してらっしゃいますから、はい、最悪物納になるということでしょうかね。
はい、そうですね。
でも罰則聞くと本当怖いですね。はい、続きまして、父親がかなりの数の骨董品や絵画などをコレクションしていました。これに関しては相続税が発生したりするのでしょうか。これまさにうちなんですよ。
あ、そうなんですか。
うちの父が骨董品趣味でですね、はい、いっぱいあるんですけれども、どれだけの価値があるか分かりませんが、これどうなんですか、相続税に関して。
そうですね、非常に難しいところなんですけども、骨董品絵画もですね、相続財産に含まれることは間違いないんですね。ただその評価というのが実は難しくて、 まあまあ、あの番組テレビ番組でございますけども、はい、価値がないものについては実はあの家財道具と同じようにカウントの方をしていいんですね、はい、ですから低い金額になるんです、ただ評価が高いものについてはちゃんと鑑定士の方を入れることによって適正な評価額を出して相続税を計算するという、あの決まりになっております。
これだけどその鑑定する人によってまた少し変わってきますよね。
そうですね、そこのところはあのやむを得ない部分かなと、鑑定書の方を添付して、あの申告の方をするという形を取らざるを得ないかなと思ってます。
これもまあじゃあ誰に頼もうか、何でも鑑定団に頼むわけにいきませんので
そうですね
難しいところではありますが、ただど、まあ、なんとなくこう価値あるものだよっていうのは分かりますもんね。
そうですね、あの相続税の計算上も必要なんですけども、例えば価値があるのかないのかによって相続人間の、あの協議っての変わってくると思うんですよね。これは間違いなく価値があるんじゃないのって言っても安いんだって言い張ってもですね、やっぱりトラブルの元になりますので、まあ、きっちりと鑑定士を入れる方がいいのかなというふうに考えます。まあ、
日本のようにそのマニア趣味の方が多い場合ですと、マニアにとってはすごく高額で取引されているものであっても一般の方にしてみれば本当にただの紙切れだったりゴミ扱いのものも当然あるじゃないですか。このあたりの鑑定もまた難しくなりますね。
あ、これは本当に難しいですね。あの決まりは正直言ってあのございませんので。
はあ、
はい、
なるほど。じゃあ誰に頼んでどれだけの価値を見出すことができるかによってもまあいろいろ変わってくると。
変わるところあると思います。
はい、はい、勉強になりました。
はい
古谷雅之がお送りしていますインター FM 東京オンサンデー。この時間は一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京代表理事で税理士の二保修さんを今週もお迎えしまして、相続に関する今日はですねケーススタディいろいろとお話を伺っております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ続いてのケーススタディ、こういった質問です。相続人の間で争いが起こり話し合いがまとまりません。このような場合相続税の申告を待ってもらったりすることはできるのでしょうか。また遅れた場合どのような罰則があるのでしょうか。こういったその話し合いがまとまらないというケースは当然出てきますよね。お金が絡むと。
そうですね。
どうなんでしょうか、これ待ってもらったりすることはできるんですか。
これは残念ながらあの待ってもらえないんですね。
あららら。
はい、あの相続税の申告というのはあの再三申し上げている通りですね、亡くなられてから嫁ぎ以内というのが決まりとしてございますので、
はい、
仮にあの遺産分割があのまとまってない場合であっても、まあ、相続税を納めなくてはいけないんですね。その分割については相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして相続税の方を計算して納めるというふうな形になっております。
これはもう話し合いがまとまらないという状況でしたら二保さんに相談するしかないってことでしょうか。
まあ私より弁護士さんのまあお仕事かなというふうには思うんですけれども、
はい
はい、ただあのこのまとまってないということは実際にあの相続財産を取得してないということになりますので、相続財産を手にしてないにもかかわらず税金を納めなくてはいけないということになってしまうんですね。しかもあの遺産分割がまとまっておりませんと配偶者の相続税額の軽減とか小規模宅地の特例も適用ができないという形になりますので、やっぱり税金も大切なんですけども、あの10ヶ月以内に親族間で遺産分割協議をちゃんとまとめるんだということがですね一番大事だと思います。
まあ、そうしなければ受けられるものも受けられなくなってしまう。
そうですね、はい、
ことですよね。決して損しないようにということもありますね。
はい、
続きましては、父親は現在65歳、まだまだ元気に働いています。でも友人の中には60歳を過ぎて突然父親が亡くなってしまった人もいます。この相続対策はいつ頃から始めてどのような対策をしておく必要があるのでしょうか。これ本当にあの先ほどのお話にもね、その話し合いがまとまらないということありましたが、じゃあいつからこれについて誰とどんな形で話し合いをすればいいのかっていうそのきっかけ作りが本当難しいんじゃないかなと思いますが。
そうですね、あの相続対策でこのようなご相談結構受けるんですけれども、あの決まりはないと思うんですね。
はい、
っていうのはあのやっぱり相続対策の話の方をさせていただいて、まだ先の話だからっていうことを結構伺うんですけども、実はあの対策上ですね、いろんな契約をする必要があるものもございまして、はい、例えば贈与契約であったりとか土地を売ってしまおうという売買契約とか、そういった契約行為っていうのは認知症になってしまうとできないというものが かなりあるんですね。ですので元気なうちに一つ一つ進めていただくことが大事だと思います。
なるほど、まあ、うちもですねこの番組に出演したのをきっかけにこの相続税の話をまさにしておりまして。
ああそうなんですか。
で父は本当65歳、66歳ぐらいなんですね、はい、まあ、母もそうなんですけれども、僕うちはもう結構フランクに何でも話ができる家族だったもんですから結構フランクに話してみたらですね結構傷ついてました。
傷ついて、なるほどそうなんですね。
やっぱりいざ話すとですねやっぱり息子こんなこと考えてるよってなっちゃうのかなってそれを知って意外と難しいもんだなとお話しするきっかけっていうの本当にタイミング難しいんだなっていうことを改めて知りましたが
難しいですね。ただまあ、そこの部分は一番大事なところでしてやっぱり親から言ってもらうのが一番いいと思うんですよね。
息子さん娘さんにですね。
そうですね。よく聞くのはですね、まあ、毎年1月の1日、まあ、お正月の元旦にですね、遺言書を書き換える方とかっていうのがいらっしゃいまして、それを、はい、元旦にみんなに家族で見せるっていうのがある。私はそういうの聞いて羨ましいなというふうに思ったんですよね。
すごい行事ですね。
そうですね。でやっぱりそういったご家族というのは相続争いってないと思うんですね。
何でもフランクに話し合えるっていう、
ね、そうですね、はい、ですから元気なうちから笑いながらそういったお話をできる、まあ、関係づくりっていうのが一番大事だというふうに私は思っています。ご自分から言うのが大変だ場合はですね、特にそういった時こそ、まあ、相談室の方にお越しいただいたりとか、相談専門家の意見を聞いてみたらっていうふうに投げかけするのが私は一番いいと思うんですね、はい、子供から言われるともしかするとお話の通りショックを受けてしまう可能性がございますので、
はいはい、そのクッション代わりの役割を果たしてくださるという、
はい、まさにその通りです、はい、
まあ、仁王さんには2週にわたっていろいろお話伺いましたけれども、直接仁王さんにご相談したいことあるという方はこちらまでご連絡いただきたいと思います。電話番号は東京03-6721-9927、東京03-6721-9927です。受付時間は午前9時から夜の7時まで。驚きなのが土日祝日かお休みがないという。
そうですね、ご相談者 の、まあ、悩みに答えるのが仕事ですので、まあ、ぜひ遠慮なくご連絡いただければと思います。
はい、詳しくはホームページがあります。検索エンジンで笑顔ひらがなで笑顔漢字で相続、笑顔相続と入れていただければすぐにアクセス可能かと思いますので、こちらをご覧いただきたいと思います。さて仁王さん、2週にわたりましていろいろとお話を伺いましたが、やはり改めてですね、その1月1日からもうすぐ、まあ、間もなく10ヶ月経とうとしている中で、あーもう忘れていたけどやっぱり思い出しちゃったとかですね、やらなきゃいけないことたくさんあるなというふうに思いながらですね、今回のお話聞いていた方も多いと思いますけれども、はい、最後にラジオのリスナーの皆さんに何かおっしゃっておきたいことありましたらぜひお願いします。
そうですね、まあ、相続とはですね、リレー競技でいうところ のバトンの受け渡しに似てるんじゃないのかなというふうにいつも思っているんですけども、はい、一見簡単そうに見えるんですけども、落としてしまうと大変なことになってしまう。やっぱり常日頃からそのバトンの受け渡しの準備というのをですね、メンバー全員でやっていくということが大事か。つまり家族でやっぱり素直にいろんなことをお話しできる関係づくりっていうのが一番の対策だと思っております。
いや、素敵な表現でまとめていただきました。ありがとうございます。さてそんな仁王さんにそんなバトン、トーチを渡していただく時間がやってまいりましたが、次回はどなたをご紹介していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストには NPO 法人早稲田クラブの理事で事務局長で早稲田大学ラグビー部監督であります後藤貞和さんをご紹介したいと思います。
はい、ラグビー好きな方でしたら、あ、名前知ってるっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。次回は NPO 法人早稲田クラブの理事で事務局長、早稲田大学ラグビー部監督の後藤貞和さんをお迎えしたいと思います。ということで、港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、この時間は2週にわたりまして一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京で代表理事の税理士仁保修さんをお迎えいたしました。仁保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Talkin' on Sunday